あ、来たけど、あ、これでいい、OK でーす。はいはいはい。
来たでしょ。
あ、来ました来ました。
大丈夫ですね。
はいはい。
じゃあ、小田さんに任せしてくれ。64K だからね、参加けないのがいいから、やめてもいいんですけどね。
どうも。
どうもどうも、こんばんは。
相変わらず、まあ、バタバタ。
11時って言ってたけど、やっぱりそうはいかないですね。
結局、僕はちょっと今日ね、その前、用事があって、準備にかける時間を、省いたというか、遅れたもんですからね。それだけ、バタバタが増えたということなんですけど。5月の、
そうですね、
ホームライン。
子供の日ですね。
ようやく、一昨日だったかな、ファイルを、
はい、
昔のやつを、ね、
ええ、
まだうんと昔のは載ってないの
かな、
少しずつやってますけど、もうあれだね、ちょっと先週かな、落ちたんですよ、
はい、
サーバーが。
だからもう落ちちゃったらまたってことですか。
今度はね、ハッカーじゃなくてね、いわゆるシステムパニックってやつで、うまくいかないですね、Linux もね。いいかと思ったけども、まあ、それなりの強固なマシン使わないとね、やっぱり前の Linux の方がいいですね。
あ、そうですか。
シリコングラフィックスのいいのがあってた。また戻しますけど、いずれね。
あ、そうなんですか。
いろいろなんか、あれやこれや、トラブル続きで。
ねえ。
どうですか、なんかトラブルって言えば、なんか。
いや、事故があっちゃってね。しかもそれも、引っ越しのね、その晩に、事故だったでしょ、だから、私、引っ越した家に初めて帰ったの、朝方、その警察がタクシーで帰ったっていうね。
警察でタクシー出してるの。
いや、違うんですよ。要するに病院行ったじゃないですか、救急車で。で、病院行って、病院から、じゃあ、もう一回警察に戻ってこいってわけですよ。で、警察タクシーで戻って、で、なんか調書かなんか取って、で、まあやっぱりこれは六本木の事故のなんか、9割は時短ですからと言われて、
で、要するに交通事故にあったの。
そうですね。
六本木のアマンドの前。
アマンドの前で。いなかった、いなかった。それで朝の4時頃までかかって、で、そこからタクシーで。
何、それは何、病院行ったわけでしょ。
救急車病院行ったわけですよ。で、治療するもないもないですよ。ここ見たらここすりむいてるねって言って、ここにシップ貼って、足はまあそりゃ、ね、当たってるけど、でもこれ、しょうがないもん、骨折れてないから、シップブースで渡されて、でもう帰っていいって話なんでしょ。で、金曜日の晩だったもんだから、もう、周り、その急患のとこ、周り、みんなもうほとんど悪い言い方でしたら、死にそうな人ばっかり来てるわけですよ。もう痛いとか、もう心臓がバクバクして止まんないとかね、それでもう、血みどろになってるんだけど、酔っ払って転んじゃって血みどろになって、頭割れちゃってるのに、寝てる親父とかさ、
そういうとこ連れて
る
かな。
そう、だってベッド、ほら、救急のとこそうじゃないですか、こうダーッと並んでるわけですよ。で、女の人の出血が止まんないとかね、それから、やっぱりこれはこうなんか、まあ、とにかくもう本当に確か一刻を争うような感じの人たちばっかりこう居並ぶ中に、これだけぼーっとしたわけですよね。
すごい世界じゃん。この間僕は救命士って映画見たけどさ、スコセッシの。ま
あ、
ニューヨーク舞台なんですけどね。ちょっとあの人はやっぱり70年代のニューヨークに思い入れが強いから、ちょっと今のニューヨークって随分変わっちゃったでしょ。むしろ面白くないっていう意味で明るくなってるわけだけどさ、その暗い面ばっか捉えるわけですね。で、だからまあ猛烈な世界ですよ。要するに救急車のね、救命士、まあ運転手をやってるのがニコラス・ケイジで、それで急患が出て吹っ飛んでいくわけだよね。そういう連続の話なんだけどさ、
ただいま死にされましたよ。
まさにそういう世界だったけどね。
最初にその、要するに六本木だから、日赤どうだっていう話になって、日赤にこう救急車に電話するわけですよね。電話とか、なんかやるわけですよね。そうすると、要はこの重さで測るわけですよ。どれくらいの患者だと。例えば打撲で、って言うでしょ。 ん、今要するに入ってきて、うん、なんかもう車にそれぞれ離れて骨がバキバキで手術してると、外科の医者出せないから、うん、うちはお断りって言ったわけですね、うん、で今度は慶応だと、うん、で慶応もどんな状態だっていうと、うん、こうこうこうだっていうと、うん、いやそれより大変なのにかかるっていう方、ね、うん、で結局4件目ぐらいでそこ OK になっていくわけですよね、うんうん、だけどその前にこう倒れてる時に俺のこう上でいわゆるちょうどその金曜日で休み前なもんだから六本木すごい人じゃないですか、うん、その後交通機動隊がこう車に乗ってあそこに詰めてるわけですよ、うん、でその遠い目に交番あるわけですね、うん、で俺がぶつかったんで両方の人が出てきちゃったんでね、うん、そのところ警察の中の縦社会の関係があるのかどうか知らないけど、うん、俺の上で議論してるわけですよ、
うん、倒れて寝てたわけ、
うん、こうなってる時にどっちが何をするか、でこっちはもうこのまま車に乗せてどっか病院連れてけって言ってる人が片やで、もう片やはいやちゃんと今その救急なんとか荒らしたいもう来ると、うん、でその最後になったら一人がいなくなったらさ、もう縦社会の関係だからしょうがねえよなみたいな話になってるわけですよ、うん、俺の上でそれでもう任しちゃえばなんて言ってるわけですよね。でもあれ後で考えてみるとやっぱりどっちも自分のとこの事件にしたくなかったんですよね、うん、これぐらいのもので要するにもう大変なんじゃないですか、うん、だからまあそうある意味でこう自分がやるやると言いつつ実はなすりつけ合っていたというような感じはしましたけどね。うん。うん？示談にね。
あの人たちは全部最後示談に
ね。うんうん。だからもう自分でね立件したら
大変だ。本当はちゃんとだって法的に処理しなきゃいけないんだけど、うん、絶対しないからさ。
そうそう。だからもう六本木の事故の9割は示談ですって言ってさ。
ひどいやつだよ。で、あとはこう民間の問題だからとか。
うんうん。そう、ちゃんとそう言うもん。
言 う,、う
ん、
言うでしょ。示談って俺は関係ないって言うんだよね。
示談の仕方はわかんないんでって言ってさ、それはあれですよって言ってさ、そこまでやっぱ民事不介入で、示談にしろって言って
たら、示談なんじゃない。そうそう、絶対民事不介入って言うんだよね。
うん、
仕事しないんだよ、あの人たち。とことん。でも、その怪我全治5日間じゃないよ。
あ、そう。
全治5日間の常識は、うん、かすり傷で、うん、もう、なんていうの、もう何にもない状態が全治大体1週間ぐらい。で、それずっと後まで痛いのは、もう、全治1ヶ月とか、そんな話じゃ、
うん。だからね、みんなに惜しいなっていうわけ。
そうだ、そう。
首が痛いっつって1年間言って、要するに無重心っていうのは、うんうん、どこも悪くなくても、首が痛いって本人が言えば主張できるんだってね。うんうん、
だから足が痛いのも一緒だよ。
うん。
いや、ただでも相手によるからな、その場合。
相手24歳のホストさんでね、こう指に全部こう金のこう指輪したりしてる人でしたね。
難しいな、その辺は。怖いかもしれないし。
ちょっと怖い感じも。
うん、俺この前ほら、新宿の交差点で、うん、軽自動車蹴り飛ばしたら中からエアさんが出てきたっていう話なかったっけ。
知らない。そんな大柳君元気なことしてるの聞いてないもん、俺。
しまったとか思ってさ。
なんで蹴り飛ばしたんですか。
いや、どう、なんとかね、急にバックしてきたんだよ、横断歩道で、
うん。
要するに真ん中に止まったんだからさ、このエアさんもちょっとは気にしたんだろうね。で急に俺のところにバックしてきたから、何すんのこれだろうとかって言って、軽自動車が蹴り飛ばしたら、うん、中から怖い人が出てきた。
え、どうした
ら
逃げたの。
で、怖いからすぐ交番に逃げ込んだら、うん、あんたもね、わかるでしょとか言われて、うん、顔見てからやんなきゃとか言われて、うん、顔見えないからやったんだよって言ったんだけどさ、やっぱりその時も、うん、ここは民間の問題だからみたいなさ。
そういう言い方しますよね。
うん、絶対するんだよね、うん。仕事しろとか思ったんだよ。で、後からよく考えたら、その運転してなかった怖い方のおじさんが、いろいろ言ってきたわけ、車がもう壊れたとかさ。で、よく考えたら、運転してないから、あいつの相手することなかったのに、うん、おまわりさんちゃんとそいつの相手してんだよね。
やっぱりそういうことなんだね。
だから、ああ、そういうもんか、とか思ってさ。うん、で、その仕事しないのは確かにそうだよね。で、島があって、お互いにこう、なんていうの、触らないようにするっていうの。
でも、六本木に、麻布警察あたりだとこう、まあ、新宿とまた違って、やっぱり一晩中なんか感覚あるわけですよね。
でもそれっていいことじゃないの。つまり警察がさ、昔みたいにね、その国振りかざしてね、出てくるんじゃなくて、うん、要するにその市民同士のその調整役をやるっていうかさ、それは当たり前の話だし。
失礼なこと言ったら最後ね、朝方戻ったでしょ。
うん、僕の入ってるこれ。
あ、入ってます入ってます。うん、最初もそれで示談にしろって話して、うん、で彼もね、あんなチャラチャラしたなりしててね、話してみればちゃんとしてるんですよ。ホストっていう職業を、うん、 だからつって、ね、なんていう話しだしてさ、急にさ、お前、俺何も言ってないよってさ、
その前に言う
な。お前が言うなって言われてさ、うん、なんかでも、あっちも、でもやっぱ本当に正直、でも本音出てたね、もう、そのなんか起訴するとか、だって話にしてくれるなって、もうとにかくもう、そんなこと
だけは、うん、面倒
くさくしょうがない
ですよね、うん、書類処理もね。
そうですね、
六本木はさすが違うね、
うん、で現場検証も大変でしょ、またね、うん、あんな交差点まで行って交差点で現場検証すると思うんだけどうんざりでしょ、
うん、
でもやっぱりこう自殺のやり方はこうなってるっていうさ、なんかこうやり方というやり
口、うん、いやそれで、うん、あのその人がいない時にあのそのことを聞こうと思って電話したら、うん、担当じゃない人は逆に親切に説明してくれるわけ、うんうん、それで要するにね3ヶ月ぐらい経って何があるかわからないと、だから今示談してしまわないで、うん、取り決め書というのを作れと、
うん、
で一応その今かかった経費をそこで一回清算してもらうと、うん、で向こう3ヶ月間様子を見て3ヶ月後に何かあった場合は、うん、あのそこからそこでもう一回話ができるような状態にしなさいと、
わかります
みたいな、
まあ正しい
な、うんうん、いうような話で、
ね、いやだって本当足痛いの治んなかったりするからね、
え
足痛いの治んなかったりするからね、本当に、うん、
でもなんかね、整体の医者にかかってたでしょ、うん、去年の腰が悪い時期から、
うん、
でそこに店に行ったらやっぱ同じ反応で、いや、わかんないんだって、私たちもやってって見ないとって、うんうん、だからとにかくその三月っていうのは妥当な判断だ
ったね、あれしちゃったの、
でも1年経ってから出ることあるんですかっていうか、ってかさ、いや頭はそうはわかんないけど、体で1年間出なかったものがね、1年後に出るってことはないですよ、
まあでも、まあ、確かに、そんなこう介入しないからいいって言えばいいかもしれないけど、なんかこう、この人は仕事次第だっていう感じするし、
うん、
それとあと、その島があってさ、
うん、
お互いにこう牽制し合うっていうのがさ、
あれだから交通機動隊と、そのいわゆる、うん、いわゆる純あの警察官ってどっちが偉いって言ったらおかしいけどさ、どっちがなんか強く物言うんだろう。
それはでもその位によるんじゃないの、その警察の、
うん、いやなんか嘘吹いてた方が交通機動隊だったのかどうだか分かんないけど、うん、どっちかが結局縦社会だから上にはかなわねえよなみたいな、うん、こう捨て台詞を残してたわけよ。
だから交通機動隊の場合、うん、こう土地と結びついた島がないからです
。ああ、やっぱそういうことなんね、うん、地場の桜組には勝てないっていう、うん、そういうことなんだ
じゃないかな、
うん、
僕前よく自転車で夜中走ってるとさ、あの職質されてどこに行くんだとか言われて絶対答えないようにしてたのね、
うん、
そしたらやっぱりすごいしつこいんだよね。でじゃああそこの交番行ってさ、お前ら本物の警察かどうかも分かんないから白黒つけようじゃないかって行こうとしたら、ちょうど北見かなんかだったんだけども、正常だったんだよね、正常だと思ってたんだけど、その交番っていうのが実はその北見の交番で、要するに世田谷区と狛江市のこうちょうど境界にいたわけ、で俺は狛江市の交番でその話しつけようぜって言ったのね。で行こうとしたらもうお巡りがもういいって言って
あ
解放してくれたのね。それはだから島が違うんだよね。
まあ、まあでもこんなことはもうでも反省してます僕も。
なんなん、いや大体なんで車が突っ込んできたの。
いやだから要するにフライング気味で出てるわけですよ僕も、
うん、
終電間際だったんで。でも六本木のあの交差点なんかでさ、うん、そんなその人がどうにかなるようなスピードで入ってくる車なんかあると思わないから、
うん、
でもあったんだな、うん、シボレーでしたね、
うん、
おそらくその車を直す方が金かかったでしょ
う、うん、
みたいな話ですね。はい、
保険会社はその時どういう対応なん
ですか。保険会社は要するに自己証明を出せないわけですよ、時代にするでしょ、うん、で要するに彼らの免許の点数がないっていうこともあるから、それを出さない限りはその要するに保険を動かさないわけ、うん、自費で彼はやるっていうわけ、
そっちの方が安いっていうわけ
でしょ。安いし、要するに免許なくなっちゃうの嫌だから、うんうん、まあホストの方免許それでね、これは最後シャレなんだけど、その次男の話をするって言うんで、彼の携帯に電話くれって言われた日に電話したわけ、うん、そしたら留守電になったんだな、うん、やっぱホストですね、うん、クラッと留守電になると自分の声で後でかけ直すよ、じゃあなって入って
る
やっぱりそれだなって、何
それ、最初に言うの。
いやそれは留守電になってるんですよ。
あ、留守電に電話入ってるわけ。
だから要するにね、留守電3つが、あの携帯3つは持ってたの、うん、やっぱそのいわゆるホストさんだからお客さんごとにこう持ってるじゃないですか、うん、でそういう感じが好きなお客さんにやっぱそういうムードの
番号してた
留守電が入ってるんじゃないかな。
斉藤さんはそういうのが好きだと思われたわけだ。
いやいや違う、だからそれ誰かの彼女の留守電の番号を教えてくれたわけですよ、
うん、
で彼は出るつもりだったんだけど、なんかタイミング出れなかったから気になっちゃったわけね。だからそうなってて、うん、なんか照れちゃうなみたいな感じでさ
そうか、そういうのやろうかな、
うん、え、なんかあれ結構面白いですよ、なんか、うんうん、昔、あのあれですよね、あの留守番付きの電話機が出始めた頃に、うん、えらい凝った留守電のメッセージを作る人いましたよね、
うん、あの頃はテープだったし ね、で別なマシンでその作ってさ、うん、それで入れてるとかね、今ほら IC レコーダーでしょ、大体が。
ああ
、ちょっとあのそういう凝ったことやりにくいってことはあるよね、あらかじめ作っててやればいいけどね。
なんかちょっと好きな音楽家が流してたら、うん、なんかかしこまった声で喋ったりしてるとか言ったけど、ね
え、いろいろやってましたよ。
小野さんもアクシデントといえばなんかご旅行がっていう話、
あれも六本木なんだよね、話はね六本木の某大使館の話なんだけど、やっぱり奥は深いと思ったね。
あ、
僕はちょっと今回その時間がなくてね、頑張れなかったけどね、要するにあんなことでへこたれちゃダメなわけですよそれはもうあのアメリカにしたってさ、ヨーロッパにしたって、日本人はやっぱり甘いんじゃないかな。
あ、ね、旅行したかったけどできなかったの。
んー、いや、むしろ僕はちょっと自分でやめたっていう要するに、だからどういう話かというとね、実は今日ね、これはね、そのロシアの人がその今度だから僕は行けないから、そのインターネットでその当日やろうっていうことになっててね、でそれのテストケースで今聞いてることになってるのね。ただ日本語わかんないからいいかもしれないけど、まあ彼にもメールで言ってるあるから話しますけどね、要するにだから招待状が来たわけですよ、それでビザがいるわけだ、その国はね、結構うるさいわけ。それでこういう番号だから、これをその大使館に行ってくれればね、そのビザが出ます、
うん、
それで連絡をしたわけだよ。だけど連絡なかなか取りにくいところなんだ、あそこね。それで電話でやってるんだけど、最終的にね、そのある書類を書きなさい。で書類はどこで手に入れるんですか。それはじゃあファックスでこれから送りますから、あなたのファックス番号を教えなさい、
うん、
だけどその前にパスポート番号を教えなさいって言われて、それで送ってきたわけですよ、これを。
ああ、ファックスですね、
うん、ファックスをね。でこういう書類を送ってくるわけ、フォームをね、それでそこにまあ細かいことを書いて、それで招待先とか全部書いて、これを送りなさい。で送ったわけ。たらあんまり待たさなかったね、その時はね。それで返事がします。要するにだから向こうから来てる招待の番号と照合して、それで返事をしますから待ちなさいって待ってた。それ返事は来たんだよね。そしたらさ、これ半分なわけね。だからこれは最初なんだけどね、ここにその読めないって書いてさ、送り返した。で電話もしたわけ、なかなか通じなくてね、そしたらまた送ったのがこれなわけ、それでね電話をして、こうなんだけど、したらそれはあなたの方のね、そのファックスの機械が悪い。だけどその前にこれ来たでしょ、だけどそれは受け付けない。だけどじゃあどうしたらいいんですかって言ったら、そのあなたのファックスのマシン調べてくれって。いや調べたけどダメだって言った。で結局ね、じゃあとにかく行ってください、許可は降りてますか、それで行ったわけだよ、で受付でさ、受付ってすごいんだよね、そしたらほら今右翼が来るからさ、もうほとんどベルリンの壁みたいにこう折ってるわけですよ。それでそこの一部のほんの小さなところだけこうドアがあって、それでそこに日本の警官がいるわけでしょ、でそこからどっから入っていいかわからないようになっちゃった。で入ると昔の建物があるわけ、で中入るとね、そのあれがあるんですよ、そのなんていうのあれ、整理券、整理券を配る機械があるわけ、それで順番でお呼びしますからお待ちくださいって書いてあるんだよ、
銀行みたいなあ
れね。それ中行ったらね、うん、誰もいないんだ
よ。いいね、その
もう。誰もいない。誰もいないから待ってたわけ。そしたらね、後から来た人がさ、スーッとその、パッと一応取るんだけど、整理券取るんだけど、うん、
関係なく。
関係なくスッと行くんだよ、うん。で、そうしたら不思議なことにね、その、今まで受付に誰もいなかったのに、出てくんだな。
あ、う、あ、ん。
それで、それが2回続いたから、うん、僕は行ってね、その前から待ってるんですけど、順番がないんですかって聞いたらさ、あなたはまだ呼んでませんから、そこに行ってくださいって言うんだよ。昔の、非常にビューロクラティックな、言われるわけよ。それしょうがないから待ってるわけよ。ただしばらくしたらさ、スピーカーがガガガガガガって言うんだよ。
呼ばれたんだ。
うん。何してるかわかんないんだけど、だってその辺にいるんだから、頑張っていいんだよ。ガガガガって言うんだよ。それで呼ばれて行ったらさ、それで何でしょうか。それでこれ説明したらさ、そしたらまずもうこれ見てさ、これは全然ね、書類じゃないから、これ受け付けられませんって。それでだから説明全部最初からして、これ見して、それでやって、要するにこれはあなたのとこから来たんだから、ここの要するにセクションに聞いてくれませんかって言ったら、まあダメって言うね、うん、私と関係ないって、でこれは要するにあなたのファックスが壊れてんだから、うん、私たちは一切関係ありませんって言うんです、うん、ロシア人の女の人なんだけどね、うん、それでまあ粘って言ったらちょっと待ちなさいって、5分ぐらい消えたんだよね、うん、で出てきてね、その私どもはそのすでに2回ファックスをあなたのところに送ってます。だけどもそのこういうその状態で帰ってくるわけだから、それはねあなたのファックスマシンが悪い。論理的。でも僕はねファックスだってこれをもらったんだし、あなたの方にも送ってるわけだから、でそれからテストしてみたけれども壊れてないって言ったけど、それはもう水かけ論でしょ、
うん、
だからもうやめましょう、そういう議論はね。じゃあ新しくここで申請するからこの書類をくださいって、これを、
うんうんうんうん、
そしたらこれはね私のセクションじゃないって、だからこれはファックスでもらえるものだから、うん、ファックスでやってくださいって言うんだよ。ところが翌日休み、もう12時半になっちゃった、
うん、
12時半で閉めるから翌日休みでしょ、それで連休でしょ、そうすると僕は9日の予約取ってたからちょっと8日しかないわけ、
うんうんうん、
ところが8日はロシアのお祭りで休みなんだよ。だから行けないじゃない。
ああそう、
だからもうやめるしかない。それで僕はメールを入れた。10分後に電話かかってきたよ、ロシアから。どうしたんですか。それで話をしたら、でそれから向こうで調べたらね、結局その僕の場合は結局情報は言ってたのに、要するにその窓口の問題でビザ降りないわけだけどね、うん、そのアムステルダムとかその他の国からも来るんですよ。でそっちもものすごいいろんなトラブルがあって、うん、そのこんなになってることが分かった、うん、それでね昨日一昨日かなんか外交官特権かなんかでそのそういう処理をしたから大使館行ってくださいってメールがバーッと回ったんだけどね、僕の方はもうさ結局その9日に行くのにね、あの時点で結局ビザも取れてないっていうと万が一行けない場合があるわけだ、うん、だからそのそうしたらだって旅券なんか航空費なんか全部パーになるでしょ、一応キャンセルでしょ、だからもう終わりって、うんうん、
それとなんかその集まり自体がなんかあんまり面白くないと思われてたとかそういうことじゃないんですか。
そうじゃないでしょ、そのやっぱり出遅れたことは確かだと思う、うん、そのあれをそういうこう処理を
出した
処理をね大使館との、
うん、
で一つにはそのロシアの文化庁かながそのスポンサーになるっていうのがちょっと遅れたんだって、それでそのビザはビザの問題がはっきりしなかったんでしょ、どういうビザで招待するかって、 で普通ね、あの西側の場合ね、あれなんですよ、そのとにかく観光ビザで来てください。それであのその代わりその例えば謝礼をもらうとかそういうことは言わないでくださいっていうやり方するんだよ。
うん、
ただあのロシアの場合は割とうるさいから、もしそういうことがバレた場合ね、その別に謝礼もらわないにしても、その観光でないのにその学術会議に出たとか、うん、ちょっと違うわけよ。するとまたいろいろあるでしょ。
うん、
それで結局向こうもね、うん、最後までそういうあれをやってたんだろうけども、うん、まあ、自分らとしてもびっくりしたって言ってるよね。
うん、
ただそれでその後ちょっと僕が知り合いと話してたらさ、いやね、それはね、甘い考え方が、うんうん、なぜこういうのが来たかって、ね、
ロシア人はあの貧しいからちょっと、
あのロシアは今貧しいから、あの日本 の, あの貨幣の為替レートが高かったから、高くなったから、今ちょっと多分このロシア人はあのちょっとお金をもらいたかったかもじゃない。
そう、そうだ、
入国の時もあの同じ問題がある。あの今新しい法律が出てきて、入国の時絶対このエイズテストが必要ですけど、あのこのエイズテストを避けるためにはまたあのちょっとあのお金を払わなければならないと思うんですけど、
ロシアはね、3ヶ月以上いる場合にはエイズテストしなきゃいけない。入れない。で僕らはいいんだけどね、短いからね。だけどあのエイズテストをしなきゃならないんだけど、どうもね、聞いてみるとね、しなくても済む方法がある。でこれね、見てね、これみんな違うんですよね。そうね、ここへこう紙を当ててね、
そうだね、
やるとね、
う
ん、
あの
まだそ
して作れるわけ、
うん、
それで結局さ、
メッセージだね、それね、それ読み解かなきゃいけないんだ、
うん、それでね聞いたんだよ。そうすると、もう今のあれだとね、1週間で出ないとまずいけませんよねって話する。そしたら1週間かかるから出ません。そうすると他に方法あるんですか。そうするとその要するに特別便ってのがある、特別ビザって、短い1日で出すとか、でも高いんですって。だからいくらですかって言って話し進めれば、それはもう OK になっちゃう。向こうからだってそれは言えないわけ。で大体ね、その、そこへ来てるのを見てるとね、その、僕みたいに自分で行ってる人ってのは少ないわけ。